かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ、今週もこの2人とお話し進めてまいります。 B コミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。さて、今週ですけれども、月一恒例の大和さんの注目銘柄コーナーがありますので、どうぞお楽しみに。大和さんは今週ちょっとテーマを決めて、今月も選んできていただいたということですね。
は
い、
TOB されてみたい。人生で僕が持ってた株 TOB されたことないので、
あ、はい、山本さんが TOB されてました。
人生の TOB
だと思います。人生の TOB って何？
合同会社をされないですよね。
山本さん自身がなんですよ。
いや、まあ、TOB
は向こうに来てくださいとかね。
僕が持ってる株が TOB されたことないんで、いつかされてみたいなと思って、されやすそうなのを探したんですけど、ここは坂本さんにどういうのを選んでたらされやすいかとかを聞きたいなって。今ちょっと流行りなので、はい
は
い、
そうですね、結構ね、
俺意外と TOB 当てるのうまいから、うまいからって意外と実績が溜まってますから、
ね、そんな気持ちいいことないですよね。突然だって上がるんですもんね、価値が。
まあ、でもこれさ、意外と2ヶ月以内とか当たったこともあるけど、はい、そうすると一切だ疑われるから、お前してるだけ知らなかったですよって、本当にですよっていう。
なるほど、
はい、まあ、でも逆に3年とか5年とかかかってホラーとか言うと、お前遅えなって怒られるんですけどね。
ただ1個悔しかったのが、1個提案したところが、先月 TOB されましたよって言われて、
ヤマト銘柄として出したけど、もうすでにされてた、出してよしと思ったら、いや、これもうされてますよっていう。調べましょうかよ、そんな。
慌てて探したら、まさか先月さ、ネットで出てなかった情報の方を見てしまって、
山本さんらしくて、なんかいい
ミスリー。
あ、でもコメントでも、年末まで日本道路持ってたのにっていう方もいらっしゃる。これもね、先日ね、TOB
ね、
あり
ますからね。
悔しいですよね。
今日はじゃあ、そのあたりじっくりとお話伺ってまいります。さて、この番組ですが、 YouTube でも同時配信しております。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信いたしますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料アップしてあります。ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。まずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、来週以降の見通し、坂本さんに聞いていきます。今日も岡三証券提供の資料を見ながらお話し進めていきます。まずは日経平均の今週末の終値ですね。 37,160円47銭、週間では593円25銭の下落となりました。 1.5% 安。トピックス、こちらは 2735.52 で終えています。こちらも週間ではマイナスとなったんですが、 0.18% のマイナスということで、まあ、ほぼ横ばいといったところですかね、うん、ちょっと日経平均の下げの方がね、うん、目立つような感じになりましたけれども、
はい、今日最近では横ばいみたいな感じですかね、はいはい、
そうですね。今週どうご覧になりましたか？
はい、まあ、そうです、最近では横ばいみたいな、まあ、これこの、まあ、レンジだったらそうかなと思ってるんですけど、まあ、うん、まあ、ずっと一本調子で上げてきたところで、ようやくって良くないかもしれないですけど、まあ、一服という形になってます。まあ、新しいそのなんだろうな、相場を大きく動かすような材料っていうのは、まあ、なくはなかったんですけど、トランプさんみたいなの発言みたいなものはどっちかというとその、少なかったんですけど、まあ、象徴的なものとしてはやっぱりその日米ともにの金利上昇という、うん、ところですかね。
そうですね、
はい、まあ、今週はやっぱりこのトピックが一番まあ大きかったのかなと思っています。まあ、やっぱり時間もあれなので、この部分でね、この話をしたいなと思ってるんですけど、まあ、これもちろんね、ラジオ日経、まあ、経済チャンネルでの様相もありますので、非常にいろんな方がね、解説をされているというところなんですけど、まあ、ただ、これって、今回の金利上昇って何ですかっていうと、一言で言うと、やっぱ需給 ですねと、いう話ですね。今までのその金利上昇というのは、まあ、需給で、まあ、当然金利は上がってるんですが、まあ、日銀の政策ですとかね、FRB の政策ですとか、まあ、そちらの方が、まあ、クローズアップされて、まあ、その動く材料だったんですけど、今回はね、ちょっと需給っていう部分で、ちょっと気持ち悪いなと、いう部分がありまして、まあ、発端はじゃあ何だったんですかっていうと、やっぱり米国の、そうですね、はい、格下げ、米国債の、まあ、格下げですかね、まあ、ムディーズの格下げなんですけど、これが、最上位に唯一ね、まあ、大手格付け3社っていうと S&P、ムーディーズ、フィッチなんですけど、まあ、このムーディーズ以外はね、この最上位に1個下の格付けになってて、ムーディーズも、まあ、最上位だったけど見直すよという話をまあしていて、ようやく見直したというところなんですけど、これでまあ最上位をつけている、まあ、格付け会社が大手3社の中でなくなりましたと、なりましたので、これはパニックだと、YouTube、個人がやってる YouTube を見るとですね、やばいぞと、もうこれはもうあの財政もう破綻だと、大丈夫かみたいな話をね、すぐアクセス稼ぎ相変わらずやったんですけど、まあ実際直接的にはでもこれパニックであればもっとひどいことになってるかなと思ってます。まあ、ただね、米国の、まあ、この債券も金利、まあ、若干上昇しましたし、まあ、それで、まあ、買い手不在なんで、いやでもこれ売らなきゃいけなかった人がもういるんだったらこんなもんじゃ収まらないと思います。だからまあ落ち着いた方だと思います、反応としてはね。で、まあ、実際足元もちょっと金利また低下基調に、まあ、ありますから、ちょっと債券市場も落ち着いたし、一過性だったのかなというところです。で、日本に関しても、これ結構ね、1.6 とかぐらいまで、まあ、金利が10年債で上昇したので、これもかなり久しぶりの、水準でして、いや、これもね、これもやっぱ需給みたいですね。はい。特に日米ともに、ね、長長期の、その需要があんまりよく、長長期っていうのは、まあ、20年以上、なつく30年、日本40年などありますけど、ここのまあ需要が良くなくて、まあ、これはね、やっぱりもともとね、商いが薄い、部分なんですよ。なので、やっぱりそのプレイヤーがスッと引くと、金利が上がりやすいよね、というような、まあ、状況なんですけど、それがちょっと如実に出たな、と。まあ、多分、まあ、プレイヤーの方がね、結構その、まあ、なんだろう、まあ、僕も顔は見えないですし、はい、まあ、昔いたのは本当に10年ぐらい前なんで、わかんないですけど、まあ、意外とこれ頑固というか、まあ、債券リズメの世界なんで、まあ、そのプレイヤーが買わんと。で、まあ、その、報道ベースでいろんな記事とかニュースとか見ると、やっぱりこの、まあ、日銀のそのテーパリングが、まあ、きつすぎて、まあ、実際、あんまり買い入れがないから需給面で不安だとかいう話もあるし、まあ、ギリシャ発言も石破さんありましたし、ということで、この債券の、まあ、信頼性がないじゃないかというのを声高に言っているはず、多分、取材を、しますよね、その、まあ、プレイヤーに。なし、ストラティストの、まあ、エコノミストにしますと。そうすると、やっぱりそういう話を強く多分言うはずなんですよ。持論を語って。だ、そういう人たちがいます、みたいな。もう、だって、暗に記事の中から見えるな、とか思って。だから彼らがちょっとね、買わなかったんじゃないかなと。とはいえね、金利があったんで、あ、美味しいわ、と思って、プレイヤーだから買うわけですよ。まあ、もちろん、その日本が財政破綻するとは思ってない人たちだと思うんでね。だから、この辺がやっぱり、こう、まあ、ちょっと市場の落ち着きにつながってきたんだと思いますと。で、そのまま、セクターの話すると、じゃあさ、金利上がったら、銀行株が上がるだろうと思ってるんですけど、あんだけ金利上がっても、これ 3%、違うな、2.5% 前後か。
週間での上昇率ですね、はい、銀行業 2.46%、う
ん、
はい。
はい。まあ、それぐらいしか上がらないんですよ。だって、これってさ、日銀が金利上げますって言った時の銀行株の反応とんでもないわけじゃないですか。しかも足もちょっと下がってたわけでしょ。で、このところ収まってるんで、これやっぱね、ちょっと違いがあるんですね。金利を上げますって言ったら足元の根っこの方の金利から上がっていくし、まあ、先高も乗っかってくるかもしれないじゃないですか。でもこれは需給で金利が上がってしまったので、あの実際、金利が上がったから銀行株買ったと思った、もう守って買った人は今週意外と銀行株上がんねえなと、本当だったらもっと反応良かっただろうというのがあるんですけど、やっぱり利上げの時の銀行株金融株の反応と、やっぱこの需給で金利が上がった時の反応とは違うよねと。まあ、ただこの、まあ、コメントにも書いてますけど、持ってる債券価格下落しますねっていう話はあるんだけど、まあ、それは確かにありますと。まあ、ただでも新しく新規で買った分の、金利っていうのはその金利でまあ固定されるから、まあ、そこはまあこのぐらいの金利上昇で薄まると思うし、まあ、ここでしたたかに買い出動した金融機関は意外と、 今回の決算に、まあ、うまく、まあ、次の四半期の決算を持っている可能性もあるということなんで、銀行株は面白くないねっていう話をしているんですけど、僕は意外と、同じような収益が出るから。でも今回はこの需給の部分で行く行かないっていう、まあ、金利上がらない行けとかあるんですけど、投資行動が多分ね、各社若干違うかもしれないんで、
判断に差が出てる可能性があるってこと。
意外と面白いかもしれねえぞという。だからこのぐらいしか上がらなかったからこそね、面白いかもしれない。ということは過去にこういうところでいい、もう、力強く駆動したような金融機関をちょっと探してみると、でようやくこれ銀行業を、ね、見るときに色が、ね、出るよねと、だから色が出
ない、違いがはっきりするようになってきた。
そう
た
らつまんないよねっていう話で、特損出したらね、なんかうってなるしって考えると、まあ、合わせ切りみたいなね、ものが、まあ、最近は減ってると思いますけど、まあ、それが出てきたようなんで、ちょっと銀行業はね、これから注目ができるかなと思ってますけどね。はい、
その他今週上昇が目立ったセクターは非鉄金属、そして医薬品、3位が銀行業となりました。では個別も確認していきましょうか。はい、個別今週上昇目立った銘柄ですね、プライム市場上昇率4位に顔を出している5535ミガロホールディングス見ていきましょうか。週間で 16% 近い上昇となりました。
はい、ミガロホールディングスはですね、まあ、この不動産 の、まあ、あの DX 絡みのですね、まあまあ、不動産会社ということで、まあ、この資産運用型の不動産開発とか、まあ、しているような、まあ、会社なんですけど、いやこれかなりね、足元、まあ、足元ってどう足元にするかという話もあるんですが、あの、まあ、500円ぐらいからですね、1年ぐらいで4400円まで一気にいってるんです。まあ、ほぼ10バーガーですね、安値から行くと。はい、してるような、まあ、株で、個人投資家人気の、まあ、株ではあるんですけど、いやなんかいろんな不動産会社がある中、やっぱ ここまで買われるのかと思いながら見てたんですけど、で足元もまたこれ上昇を、まあ、今日はちょっと下落してますけど、まあ、今週してまして、これなんか材料あったのかなと思って探してもない、うん、ないし、なんでかなと思ってるんですけど、まあ、で強いてでもなんかこれね、僕も解説してるのに言わなきゃいけないなと思ってるんですけど、実はね僕ね、今週熊本に出張行ってきたんですよ。
はい、
はい、で熊本に出張行ってきまして、でその時 IR と公園がくっついてるですね、おなじみのスター、これラジオ日記だと思うんですけど、ラジオ日記じゃないないところのね、会社の仕事だったんですけど、まあ行って、まあ公演してきたんですけど、そこで僕のまあ、2個前にミガロさんが講演されてたんですけどね、うん、はい、そこで何か言ったのかなとか分かんないですけど、うん、いやだこれはね結局なんで上がったか分からないんですけど、はい、まあ、実際僕もちょっと入り時間がお城だったんで中聞いてないんですけどね、はい、だから何のインサイダーも何もないんですけど、そこはちょっとね、まあ、単なる反発みたいな、うん、あのところなのかなと思いながら、はい、見ておりました。
うん、4月のね、あの急落以降ちょっと戻してずっと2000円台での推移だったんですよね。うん、2000円を挟んだ動きというか、2000円前後での動きだったんですけど、はい、今週に入ってから、まね、上げ幅、はい、はい、ぐっと広げまして、高いところで、そうですね、2887円ぐらいまで買われる場面があったということです。うん、今日先ほどもありました 9% ほど下落しておりまして、うん、2447円で今週の取引を終えています。では続いての銘柄見ていきましょう。3661の M アップホールディングス見ていきましょうか。こちらは背景には何があるんでしょうか。
そうですね、M アップホールディングスはですね、あの、まあ、会社としては、ファンクラブの運営をやったりとか、うん、まあ、いろんなこのコロナ禍にですね、非常にこの伸びた、まあ、会社なんですね。はい、まあ、そういう会社がですね、まあ、決算も、ね、すごくいいなと思って見てたんですけど、自社株買いをですね、まあ、発表しましたと、いうことで、自社株買いを、まあ、こなしてきて、この株価上昇というところなのかなと思ったんですけども、実際自社株買いはですね、結構早くやって、もう21日の引けにですね、終わってますという話をしたんですけど、株価っていうのは意外と高止まりしているとこういうところなので、まあ、これはね、足元、出たですね、今期の、業績予想、これまだ伸びますと、いうことで出してきてますし、まあ、出すので、ですし、前四半期もですね、増収増益になってますので、やっぱ業績の評価っていうのが、まあ、PR は高いですけど、まあ、いつもこれ30倍ぐらい最近推移したんですけど、まあ、そこでまた また近づいてくるような動きになったのかなというところですね、はい、
3661 M アップホールディングス、こちら週間で上昇率5位ですね、15% を超える上昇となりました、はい、これやっぱり推し活とかも含めてっていうことですか。
そうそうです、だからファンクラブの運営とか、ファンクラブ、ね、はい、この辺をうまく、まあ、もちろんそのコロナ禍でそのライブ配信とか、はい、まあ、この辺 の、まあ、あの仕事をですね、うまくこう取り込んでですね、まあ、行っているというような、はい、会社ですね。
ファンってすごいなと思ったんですけど、うん、この前その大和さんのお店に行った時にファンの方も一緒にいらっしゃって、
は
い、大和さんのファンの方で、はい、なんかご夫婦でいらっしゃったんですかね、はいはい、なんかすごい素敵なお二人だったんですけど、はい、あの結構定期的に通っては、何かを買って帰る、そしてなぜかお土産まで持ってきてくれるっていう、すごいなと思って、ね、なんかあとゴールデンウィーク中もいろんなところから大和さんのお店にいらっしゃるファンの方とかもね、
そうなんですよ、
言ってて、ありがたい、ファンの力ってすごいなと思いました。
そうですね、ミーガルホールのさ、特許取得って書いてはいるんですけど、まあでもこれなのかっていう、はい、ところですね、はい、
3661 M アップホールディングス、今週1980円で終えています。そして先ほどお話にありました5535のミガロホールディングス、こちらは2447円で終えています。
特許はすみません、今日のあのIR ですね、だからその前の話だではちょっと分かんないですって。
そうですね、今日はね、はい、あの下落してるということなので、お話の続き延長配信で伺ってまいります。ここでお知らせです。
岡さんオンライン、株が塩漬けで新しい取引ができない、現物株を取引していてこんな風に感じたことはありませんか？信用取引なら塩漬けにしている株を担保にできますので、効率的に資産を活用することができます。新たに信用取引口座を開設されたお客様へは、取引手数料相当額を最大3ヶ月全額キャッシュバックいたしますので、信用取引口座は岡さんオンラインでご開設ください。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号、岡三証券株式会社。
マーケット情報局、
ここからはこちらのコーナーです。大和さん、お願いします。
どん底から這い上がった大和今月の入魂銘柄。
月に一度のお楽しみ。どうしました？なんか迷って
た。いや、最初の始まりどんなんだったかと思って久々台本を読んだって何年もやってる、
何年もやってる、はい、笑い芸人キャンプ系 YouTuber アウトドアショップ店員の大和さん、あさっての日曜日が、はい、メイドイン大和のアルコール提供日ということで、新商品の焼酎梅干し田舎漬割をぜひご賞味くださいということ
で、これアルコールの提供はいつもやってるんですけど、ただ僕が飲む日っていうだけということ
なんで、飲みながら接客する。
そうですね。
あ、なるほどなるほど。
はい、もうバイキングの小峠にはあのギャラ飲みって呼ばれてますけど。
あれギャラ飲みだったんだ。
そうですね。山田さん飲んでくださいって言って、そうですね。飲めば飲むほど売り上げにつながるんで、その
日は、ね、そうですね。
バーとかに行ってどうぞとかいうあれですよね。
そうですね。本当に飲めるんで、3、40杯自分で飲んで自分の収益を上げるっていう。
そうですよね。すごい
タレントの稼ぎ方ではないかもしれないですけど。
ちなみに大和さんは誰かそのさっき あのファンクラブみたいなので入ったことあるんですか？は
い、入ったことない。あまり応援しないというか体験するのが好きで、うんうん、誰かのこうなんか応援したり追ったりとかあんまりしたことないんですよね。
大和さんのファンクラブありますよね。キャンプの方。
あれはそれは純一ダビッドさんと一緒にやっている、
まあ、あれもファンクラブみたいなもんです
か。オフ会とかをやるから、まあそうですね、
はい、なるほど、うん、そっか。大和さん自身のファンクラブっていうのはまだ作ってない
。いやもうできないですよ。いやもう相方のはできたことあります。テレビ九州のローカル番組でやってて500人ぐらい。ただだったんで、その時
は。ただなんですね、はい。これでなんか今計算して5000円だったら。
しかもマネージャーで花丸大吉の大吉さんがついてるんで。
なるほど、なるほど。
そこに行けばもう会えるっていうことで、なんか増えたっていうことはあるんです
よ。横島な。
へぇ、はい、 あ、ちょっと話がごめんなさい、
で銘柄ですね、
はい、注目銘柄をはい、で
今回あの TOB されそうだなって思うのをちょっと自分で考えてみたんですけど、
いいですよもうどんどん言ってください、
は
い、
まずはあの PBR が1以下なのかなとか、まあ、ちょっと僕もね買った瞬間になんかその価値がもうそのままあるようなものを買うのかなとか、あとまあそのトランプさんの発言とかであの自動車関連が下がってるんで、うん、株価が下がってる時に買いたいなって思ってたとこを買われるかもしれないんで、自動車関連でさらに高配当、うん、もし買われなくても配当だけもらっとけばいいやみたいな視点で選んだんですけど、うん、一つ目がですね、マブチモーターさん、
はい、6592のマブチモーターですね、水準確認しておきます。今週の終値2133円、PBR 0.87倍、配当利回り 3.6%、 PR は17倍ということですね。
そうですね、なんか最近ちょっと業績が悪かったみたいで、前年度比の、あのそこもちょっと安くなってる要因で、もし TOB されるなら、うん、株価が下がった時の方がいいんじゃないかなと思って選んだんですけど、
株価の水準、そうですね、下がった時、まああのどちらかというとこう4月の頭 の、 その関税ショックのところからなかなか戻ってきてない
ですね。そうですね、
その前まではですね、まあ、2500円、2400円ぐらいでの推移だったんですけれども、2000円一瞬割れる場面もあって、それ以降は2100円近辺での値動きということです。
はい、マブチモーターズの小型モーターが、ね、非常に、はい、あの、高性能、高シェアなんですけど、いや、この会社ってね、昔はね、もっと儲かってたんだよね。
はい、
まあ、この、我が世の春みたいな時代もありまして、はい、まあ、昔は、まあ、本当に、なんだろうな、安く、そのモーターを、小型モーターを作るっていうことが結構得意だったので、そのおもちゃとかさ、はい、そういうものによく使われてたり、うん、まあ、アメリカ輸出したりもしてたんですけど、はい、あの足元は、はい、足元っつってもまあ結構20年30年前なんだけど、はい、CD とか DVD とか、はい、あそこのモーターを作った、はい、ビデオデッキとか、
そうそうそうそう、
これがもう超絶ドル箱だったんですよ、
はいはいはい、
でめちゃくちゃ儲かってた、でめちゃくちゃ儲かってた
んで、みんな持ってますもんね、
みんな持ってるし、とんでもない、しかもそう世界でもさすごいそう売れまくってるわけじゃないですか、
はいはいはい、
だからこの小型モーターを壊れにくいあの高品質なものを作りますというのができるんだったら、もわーって注文が来て、もわーってすごい利益率だったんです。でその後どうなったかっていうと、いや CD コンポとかさ、
ね、
まあまあ、いやまずあったあった、はい、あったんだけど、はい、安くなってきたじゃん、はい、海外が作るようになってきて、
はいはいはい、
でそこでもう利益率がダー落ちてきて、
なるほど、
で次どうしようみたいな話になって、でまあ、はいはい、その中でもやっぱり足元はいろいろこの車載の伝送とかさ、うん、まあ、いろんなことを、まあ、やってやりながらですね、
うん、
まあ、今その事業を続けていると、はい、いうような、状況なんですね、
はい、
でそれで、まあ、足元の業績がどうかというと、まあ、それはただすごい良かった頃に比べると、はい、利益率ってやっぱりすごい落ちてるんですけど、
うん、
でもただね、足元の業績一応ね、今期、2025年12月期は、前期に比べると増益ですと、うん、いうふうになってます、
はい、
なので、まあ、悪いわけじゃない業績は、うん、はい、ですし足元の四半期の業績も、うん、まあ、一応良くなっているので、
はい、
そこはまあ、あの問題ないんですが、
うん、
まあ、TOB されるかどうかというところで、
はい、
着目は、まあ、山本さんの話になかったのは、よくある親子上場っていう話ありますよね、
はいはい、
系列の会社が、まあ、子会社と両方上場して、これは資金が非効率だからなんとかしなさい
という話は、はい、解消へ向けてっていう、
はい、まあ、一応、まあ、いろんなところで言われてるんですけど、まあ、そこも、うん、まあ、これ、独立系だからないよねと、
はい、
なって、その TOB される可能性っていうのは、そうだね、この業今回から言うと、いや日本電産中会社があるじゃないですかっていう、あの今ちょっと違って交差機械の方に行っちゃってるけど、これモーターのことも、ね、うん、が強い会社なんで、いろんなモーター会社を、ね、国内で買ったんですよ、
はい、
だからここが来るかみたいなシナリオだったら、まあ、なくもないかなとは思ったんですけど、うん、まあまあそれちょっと置いといて、はい、もしそれがあった場合、まあ、TOB って誰かが敵対的に買うか有効的に買うかっていう話なんで、はい、多分ここはもう 一族の経営であるの、一族って、まあ、一族が株結構持ってるので、
なるほど、
多分、その敵対的なものしかありえないのかなと思います。で、それがあった場合は、ここは、一応大株主で、見れる限りで見ると、はい、まあ、その、一族であろうと思う、はい、まあ、その方々、はい、名字とか、はい、馬淵さんがたくさんこういたりとか、はいはいはい、するし、あとはよくある資産管理会社みたいなのがあったりとか、うん、公益財団法人馬淵国際育英財団みたいなのがあったりするので、これは全部足し上げるとやっぱ 20% ぐらいね、見える範囲であるんですよ。
なるほど。
もっと細かいなと思ったかもしれないと、とするとですね、うん、まあ半数を買うためにはですね、はい、やっぱり結構その頑張って買わなきゃいけないので、はいはいはい、難しいんじゃないと。
なるほど。
いうふうになるので、まあ、TOB が起こるかどうかで分かんないよ。分かんないけど、はいはい、なかなか考えにくいんじゃないかなと思います。
じゃあ、探すときの一つのコツとしては、大株主で同じ同業種が、なんか 10% 持ち始めて、ちょっとずつ増えてるとか、うん、そういうときは可能性は高いな。
ただ、それはもうみんな気づいてから高いよ。
ああ、そう
だから、天本さん、TOB になると、まあ、まとめのところで後半になっちゃうかな。まあ、まあそれはそこで話しそうかなと思うんですけど、まあ、現状まあそこの落ちてた視点と、うん、あと、この銘柄はまあなさそうだなとかいう話を一応してみたというところでございます。はい、
ちょっと株主構成まず見てみてというところですね、うん、はい、6592馬淵モーター、今週2133円で終えています。はい、今とさ、今のお話聞いて保有目安、そして星いくつでしょうか。
まあでも安定的に持ってられるんで 3.7 ぐらいかなとか。
なるほど、星は 3.7 か、はい、保有目安はは
もう長く持ってじっくり待つとかなので 1,2 年とかどうかなと思いました。
なるほど、わかりました。そう、基本的にもあれですよね、 TOB というか、うん、あの後輩と
もらいながら引っかかったらいいなみたいなことですね。
わかりました。続いてのじゃあ銘柄も、はい、はい、お願いします。
はい、アイシンです。
7259の、アイシン見ていきます。はい、こちら今週末1790円で終えています。はい、PBR 0.68 倍、こちらも配当利回り 3.6% あるということですよね。
まあ、理由は同じような感じなんですけど、うん、今回はあのトヨタが株を 30% ぐらい持ってるんですかね。うん、なので、うん、まあ、そういうTOB される可能性はあるのかなって思って、
う
ん、
そうですね。
はい、ただちょっとアイシンって高いのかなって思って、もうちょっと小さな会社の方が買い安いけど、うん、でもトヨタさんはどれぐらい持ってんだろうとか、
ね、まあ、3割弱だと思います。うん、系列で、
3割弱
ですね。はい、
多分。うん、
じゃあそのあたりの分析というのもこの後延長配信の方ですね、はい、坂本さんにお話しいただければと思います。大和さん、今月の入魂銘柄6592の馬淵モーターと7259のアイシンということですね。うん、さて、あっという間にエンディング近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。この後延長配信でですね、アイシンに関する解説と、そしてまあ坂本さんがその TOB 銘柄に関してですね、どういう考え方を持ってるのかっていうのも含めて延長配信の方でじっくりとお話伺ってまいります。で、大和さんの、振り返りの銘柄もありますし、坂本さんのピックアップ銘柄もあるんですよね。今日はなかなかお忙しい感じでございますので、
だらだらやらないようにします。
ぜひ皆さん延長配信の方もお付き合いください。さて、コメントで何か気になるものありましたか。
はい、コメントじゃないんですけど、ちなみに一回今日提出してダメだった銘柄が三洋特殊成功、
うん、
もう TOB されてました、
ね、されてます
じゃあ考え方は合ってるのかもしれないとかは思いましたけど。
でもなんで今 TOB だったんですか。テーマとして
先週も皆さんあの最近 TOB 多いですねとか言ってるんで、
な
んか今 TOB 狙われてるのかな日本はみたいな感じで思ったので、はい、なんかまあ話題なのかなと思って選びました。
確かになんかあのニュースとかでも伝える頻度がかなり多くなったなというふうには思いますね。
なんもない時 TOB っていう時はいいかな一番のさ、あのやっぱりそのトピックの、その会社が上場がしなくなるかもしれないですかね。
そうですね、ちょっとそのあたりも含めてですね、この後もじっくりとお話伺ってまいります。さて、今週の日経平均ですが、終値、ね、37,160円47銭でした。週間では500円程度のマイナスとなりましたが、まあ、3万7000円台を維持しての、今週の終値となっています。来週は経済アナリストの増井真理子さんをスタジオにお迎えする予定です。どうぞお楽しみに。
ここまでのお相手、坂本慎太郎さん、大和勝孝さんでした。ありがとうございました。進行は八木ひとみでお届けしました。ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。